令和元年第5回三河町議会定例会において通告に従い質問いたします。はじめに安全安心の町づくりについてであります。7月通学時に通学路での事故があったが、この箇所は昨年も事故が起きた場所であります。通学路をはじめ一般道で今まで気がつかない危険箇所を再点検すべきと思うが、その考えは、通学路で事故等が起きた場合の学校等との情報の共有や事故後の子どもへのケアは、防火水槽には水面でに網等で対応している箇所もあるが、安全対策としてコンクリート等で蓋をすべきと思うが、その考えは、一人暮らしをしている高齢者の様子がおかしいと思ったときに安否確認ができる鍵預かり事業への取り組みの考えは、親による子どもへの虐待が認められたときの対応は、次に学校教育についてです。アメリカ・オーレン郡中学生徒歓迎パーティーで改めて英語の必要性を感じたが、小中学校等での英語教育の方針は、先生の働き方改革による学校現場への影響をどう捉えて、その対応は等を伺います。
阿部町長。
志田徳久議員にご答弁申し上げます。なお、質問事項1の1点目と2点目、および質問事項2につきましては、教育委員会よりご答弁申し上げます。はじめに、質問事項1の3点目、防火水槽の安全対策に関するご質問でありますが、本町の住宅地における防火水槽の設置数は、町所有が101基で、うち46基がコンクリート蓋のない無害の防火水槽であれ、町内会所有が14基で、うち10基が無害となっております。防火水槽等の消防水利施設につきましては、消防法に定める基準にのっとって、整備を進めてきたことにより、平成18年度には、数的な基準を満たし、19年度以降は防火水槽の新設や改修は行っていないところであります。ご質問にありました、無害防火水槽の安全対策につきましては、転落防止のためにセーフティーネット等を張る措置を施すとともに、地域担当の消防団員において安全点検を実施しているところであり、今後とも転落防止等の安全対策には万全を期してまいりたいと考えております。次に4点目の一人暮らし高齢者の安否確認に関するご質問でありますが、一人暮らしの高齢者におきましては、身体機能の変化や突発的な事故などが誰も気づかない状況の中で発生する可能性が高いことから、日頃の安否確認や緊急時の対応方法について、あらかじめ準備しておくことが重要であると認識いたしております。ご質問でありました鍵預かり事業につきましては、社会福祉協議会等において、一人暮らし高齢者の安否確認の手段として実施している事業でありますが、本庁におきましては、同様の対応策として、緊急通報システム事業を実施しており、自宅において事故等が起きた場合、緊急通報装置のボタンを押すだけで、委託する受信センターへつながる仕組みになっております。さらに、日常的な対応としては、電話での定期的な安否確認を行っているところであります。また、本庁の社会福祉協議会においては、一人暮らし高齢者世帯や要援護者を対象に、 緊急連絡先カードを作成し、緊急時には双方で連絡を取り合うことができるよう情報を共有しているところであります。また地域の中において民生児童委員をはじめ地域の協力者による見守り活動も実施されていることから、本庁においては鍵預かり事業を新たに実施することは考えていないところであります。次に5点目の親による子どもへの虐待が認められた場合の対応に関するご質問でありますが、児童福祉法第25条においては、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、地方公共団体等の関係機関に通告しなければならないとしております。また、この通告を受けた地方公共団体等においては、児童虐待の防止等に関する法律に基づき、関係機関と連携を図りながら、迅速かつ適切な児童の保護等を行わなければならないとされております。本庁におきましては、健康福祉課が児童虐待の対応窓口となっており、児童相談所、警察、さらに教育委員会や保育園、幼稚園、小中学校等との連携と協力を図り、迅速かつ適切な対応に努めているところであります。以上、答弁といたします。
鈴木教育長。
志田徳久議員にご答弁申し上げます。質問事項1の安全安心のまちづくりについて、1点目の通学路等の危険箇所の再点検に関するご質問でありますが、通学路における危険箇所につきましては、毎年各学校に安全点検を依頼するとともに、特に危険と思われる箇所については、関係機関等と現地において合同点検を行い、その改善策について検討しているところであります。2点目の通学路での事故等に関するご質問でありますが、児童生徒が関わる事故等が発生した場合、山形県庄内教育事務所が定めております事故報告マニュアルに基づき、速やかに学校から町教育委員会、町教育委員会から庄内教育事務所に連絡することとなっており、このことにより3者間での情報共有が図られているところであります。また事故後の子どもへのケアにつきましては、該当児童生徒の様子を見ながら学校において必要な対応を行うとともに、全校児童生徒に対しましても安全指導を行っているところであります。次に質問事項2の学校教育について、1点目の英語教育に関するご質問でありますが、文部科学省が定める英語教育の目標につきまして、まず小学校段階におきましては、音を柔軟に受け止めやすい年代であることから、音声を中心とした英語のコミュニケーション活動や、英語指導助手、いわゆる ALT を中心とした外国人との交流を通して、音声や会話に慣れることを目標とするとしております。また英語を使った活動を通じて外国人との積極的なコミュニケーションを図ろうとする態度を育成することも目標としております。一方、中学段階においては、小学校段階での英語活動を通じて英語を聞くこと、話すことについて一定の素地があることを踏まえて、読むこと、書くことを含めて4技能を調和の取れた形で充実させることを目標としております。こうした状況のもと、本庁におきましては、外国語活動推進事業として ALT の配置のほか、平成15年度から英語指導員を配置しながら、学習指導要領に沿うよう、英語活動環境の充実を図ってきており、今後も引き続き事業を継続していく必要があるものと考えております。2点目の教師の働き方改革による学校現場への影響に関するご質問でありますが、文部科学省から出されている働き方改革に関する通知等に基づき、本庁におきましても、 長時間勤務の改善に向けたマネジメントや労働環境改善のための長期休暇中の学校閉庁の実施、さらには慣例化している業務および学校行事等についても学校、家庭、地域との役割分担による見直しを検討しているところであります。また中学校においては本年度から部活動指導員を配置して顧問教師の負担軽減を図りつつ、児童生徒の教育に必要な活動時間を確保しながら、教師が子どもたちに効果的な教育活動が行えるような改善にも努めているところであります。しかしながら教師の働き方改革は始まったばかりであり、文部科学省においても今後必要に応じて教職員定数の改善や教育課程、教員免許などの教育制度の見直しも考えているようでありますので、町といたしましてもそうした動向を見ながら適切に対応してまいりたいと考えているところであります。以上、答弁といたします。
2番、志田徳久議員。
はい、安全安心の町づくりの最初5つとね、関連しますので、再質問いたします。私が言った通り、今年7月で起きた事故も、昨年、中学生が横断中、車の下敷きになって引きずられたという会社、同じ場所で、あります。今回の事故は、登校班が小学校へ向かっているところへ、もう一つの集落の子が、この登校班に合流しようとして、横断歩道に立っていたら、車が止まってくれたと。ところが、その車に、後ろの車が追突して、この車が通学路の横断歩道に押されたということであります。という、その事故によって、この登校班の児童はみんな散ってしまったと、逃げて、そして、この合流しようとした一人の児童が、母親が横断歩道に一緒立っていたわけですが、その事故を見てショックを受けて、あと自分は運転できないということで、この日会社を休みました。この事故をこの児童が見ていたわけであります。もうちょっとずさがあれば、滋賀県の大津市以上の事故になったわけであります。それは学校側も町側も、情報として持っていなくて、夏休み前の地域懇談会において、府警から指摘されて学校側が初めて覚えたということであります。私も案に行政側にこういうことあったと伝えたつもりだったんですが、何ら情報が共有されていなかったと。ですので、その子どもたちのケアが必要であるべきです。そしてこういう大きい事故、人身事故がなかったから報告がないことではなく、やっぱりそういう心のショックも受けているわけですので、そういう対応策を取らなければならないと思います。その点と、もう一つ、危険箇所でありますが、この事故の時、事故があって幸いという言葉はありませんけれども、横断歩道で止まった車が、丈夫な外車だっていうことで、国産車が追突してもちょっと引っ込んだだけということでしたが、でも押し出された。そしてその以降の車も止まったわけですけれども、その後ろの車もよく見えなかった。なんでだかという原因、私が危険箇所を再点検すべきと言ったのはそこです。普通、東から西に車を運転する場合は、 太陽は逆ですので、太陽が眩しくないわけですけれども、この箇所、上杉の運転者も皆証言しておりますけれども、ある建物に反射して、太陽と同じで前が見えない現象になったというドライバーの証言もあります。あえてこの建物は言いませんけれども、やっぱりそういう危険箇所が今まで予測できない危険箇所があるんではないか。実際事故はあっておりますので、先ほど言った通り一歩間違えば大事故で、ね、あったわけですので、その方の情報交換とそういう再点検の考えを再度伺います。
佐藤教育課長。
はい。ただいま、議員が、質問されました、事故における、児童への心のケアの対応というようなことでありました。確かに、今、言われました、事故の状況につきまして、教育委員会には事故後時間が経ってからの報告ということに、なっておりました。まあ、そういったこともあり、その児童、事故を目撃した児童への、まあ、心のケアの部分について、学校の方でも、まあ、どのような対応をしていたのか、詳しく情報は入っていない状況であります。しかしながら、本来であれば、そういった、児童または生徒が、この事故を見たことによって、まあ、授業ができないような、精神状態ということが見受けられるものであれば、学校の方で、保健室に、連れて行き、子どもの精神を穏やかにするような対応が取られるものというふうに認識しております。今回のこの事故をもとに、まあ、連絡体制については改めて直接的な児童生徒への事故でなくても連絡を取るような体制を取っていきたいというふうには考えております。また今回の事故が起きた箇所2年続けて事故が起きていると。で、その原因として、今議員が言ったように、まあ、太陽が反射して見えづらいというような状況のようでありました。まあ、この状況につきましては、現場については一応県道ということになっております。まあ、この県道の管理者がどこまで把握しているのか、わからないところではありますけれども、町としましては毎年、まあ、学校において、通学路等の点検をしているところであります。まあ、この点検におきましては、各町内会の育成会などからも協力していただきながら、その危険箇所の洗い出しをしている状況でありますが、今回のこの場所についてその太陽光による見えづらい状況というのは、まあ、どこからも報告されていなかったことであり、今回明らかになったものでありますので、この点につきましては、改めて現場を確認したいというふうに考えております。以上です。
議長2番。
2番、志田徳久議員。
あの太陽の反射したのは太陽光ではありませんので、誤解のないように、太陽が当たって反射する建物です。今太陽光と解釈したようですけれども、それではありませんので誤解のないように。それでこの事故自体が地域懇談会において親から言われて、小学校から来た先生が初めて知って学校に報告したと、学校側もそれで初めて知ったということでした。やはりこの辺の情報の共有連絡体制が整っていないなと思ったわけであります。本当に先ほど言った通り、投稿班12、3人います。それに1名加えるということで、滋賀県の大津市より大変な事故になっていた一方、実際この車の押された車の 脇で子どもたちが驚いてみんな釣ってしまったという状況でありますので、そういう事故にならないような環境、あるいはそういうことで子どもがショックを受けた、親でさえショックを受けて会社にも行けない状況だったんですから、そういうことを情報を把握して速やかに子どもの心のケア等をやるべきで、これからもこういうことはあってはならないことですけれども、こういう対応策を日頃から取っておくべきと思われますので、その対応策をしてほしいと思っております。続きまして、防火層ですけれども、今説明あった通り、コンクリート等で蓋をしているところが多くはなっておりますが、前は今網のところが金属製のもので劣化してそこから破れて危険ということもありました。逆に今網が一箇所二箇所破れて子供等が落ちた場合、逆に言うと助けようがないんです。網が邪魔して。ということもありますので、そのためにもやはり安全な松の財産にも入っている防火層も多いですので、コンクリート用で蓋をし、町内会所有等であれば、助成事業で蓋を進めるということも必要ではないかと思いますが、その辺の考えどうでしょうか。
本間総務課長。
防火水素へのコンクリート蓋の、設置という話でございましたけれども、基本的に今現在ある、無害の防火水素につきまして、それを、コンクリート蓋等を乗せようとした場合、受ける側の方の本体に、その耐える力がございませんので、基本的には下から全部直すしかないのかなと考えます。そうしたときには、やはり18年度当初でも、400〜500万一機あたりかかっておりましたので、財政的な負担が非常に大きいこともございます。将来、受けるような泡となっている水槽そのものが、例えば水漏れが激しいとか、そういった時には回収をし、有害の防火水素に変える必要が生じてこようかと思いますが、現時点ではなかなかそれをすぐに、有害の防火水素に変える、あるいはコンクリート蓋を乗せるというのは難しいというふうに考えております。
議長2番。
4番、志田徳久議員。
はい。各町内会には、消防団あるわけですし、消防団の協力を一層密にして、雨の劣化状態がないかと調べておかねば大変なことになりますので、その辺は十分予防対策が必要と思います。あと、一人暮らしの高齢者、様子がおかしいということで、確か三河町は三河郵便局のとも協定を結んでいると私は記憶しております。新聞が何日分も溜まっているとかいうような、郵便物が溜まっているというようなことを、だんだんこの地域においても住民の希薄化が進んで、なかなか状況が分からないということが増えてきております。その郵便局員もこう協力はしているわけですけれども、今日曜日配達しません、今度土曜日も配達しないという方向性が示されました。そうすると2日間確認できない状態があるということです。私は金預け制度を入りましたけれども、ここに取ったところでは、やっぱり 3件、鍵を開けて やったということで、一人は浴槽に倒れていたと。それが見つかって助かったという例もありました。やはり、本当はこういうのはプライバシーもあろうかと思われますが、だんだん夜中の変化を見れば、こういうこと、郵便局員も2日連続で、家に来ないと、見回りができないという状況もありますので、今後、今のまだ三河は頑張って、いろんな委員の人たちとかが頑張ってやっておりますけれども、だんだんその辺が、例えば前は集落に小売店等があって、そこを お茶飲み場とか会話の場として、あの人が顔見せないとかいうこと、情報交換ができましたけれども、そういうことも少なくなっておりますので、今後そういう事業への考えも必要と思われますので、あの一応提言に捕まりませんので、提言として受け止めてほしいと思います。そして最近のニュースでもありますけれども、私3月議会でも質問しましたけれども、親による子どもへの虐待、これが なかなか本人あるいは子どもに異常が見られなければわからないという状況、これ技術力残りますのでこうにはできませんけれども、あるんではないかと思われます。そういうことを確認できているのか、もしできたらすぐその家庭への対応、例えば片親の場合等もありますので、そういう対応をどう行っているのか伺います。
中条健康福祉課長。
虐待ということが、どのようにこう発見されるかというふうなことでございますが、学校等々でそれぞれ子どもがもし顔等にあざであるとか、今年の場合はプールに行く際に体の方にあざがあったというふうな事例もあったりして、そういうふうなものが発見された際にはすぐに学校の方から教育委員会等に連絡が入り、町の健康福祉課の方が主体となって対応しているという状況でございます。そういった子どもの状態を常にこう把握するように学校の方でも努めているというふうには思いますけれども、そういう外傷的な部分で、なかなかこの顔とかですと分かりやすいところはありますが、なかなかこう体の部分であると分からないこともあったりします。子ども同士のいろんなこう中で、学校の先生にこう通報があったりするケースもございます。そういった子どもの異常を感じた際にはすぐに学校の方でも対処し、教育委員会等に連絡が入るような形で現在の方は対応しているという状況でございます。
議長2番。
2番、志田徳久議員。
続きまして学校教育関係でありますけれども、働き方改革で先生の死亡者が減少が続いているという、この間大手マスコミに新聞にも出ました。なぜかというと、やはり長時間労働が影響しているのではないかということでありました。やはりこの働き方改革で支援を増やしたりするなどして対応するべきと思われます。そして部活の支援も県で支援する人数は限られております。やはり省内の町でも町単独の予算で支援を雇っているところ、そして三河の場合は英語の指導員も先駆けてやっているわけですが、この指導員等も英語の指導員等は英語が堪能なため、いろんな職場からの誘いがあって今の事業等が継続できるのか心配してであります。これらの境遇というか環境を整備する考えはないのか伺います。
佐藤教育課長。
はい。働き方改革の対応として、学校の支援員等の配置対応できないかというようなご質問かと思います。三河町におきまして、各学校に支援員という職員は、学校教育支援員をはじめ特別支援教育支援員とあります。また今質問がありました英語につきましても、 三河町独自で英語指導員を配置しているわけであります。まあ、こういった方々につきましては、現在は非常勤職員という対応になっているわけであります。この非常勤職員につきましては、資格があるものないものがありまして、それら、そういった、必要とする支援員の資格要件等を考慮しながら現在、賃金等の価格を決定しているわけでところでありまして、今後、そういった募集町が募集してもなかなか集まらないような状況であればそういった、給与等の処遇の改善についても検討しなければならないものと認識しております。以上です。
以上で2番志田徳久議員の質問を終わります。